シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は高山市行政経営課デジタル推進担当官の山田正彦さんにお越しいただきました。山田さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
山田さんは高山市のデジタル化を推進する担当官でいらっしゃるということで、現在市が力を注いでいる DX デジタルトランスフォーメーションについて毎月1回さまざまなテーマでお届けしています。今日は公共施設における公衆無線 LAN の拡充についてお話しいただきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
公衆無線 LAN といっても、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、Wi-Fi と言い換えると聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。
はい、
スマートフォンやタブレット端末など、移動通信端末にはその圏外のエリアになってしまいますと、まあ、これ欠かせない公衆無線 LAN ということになりますけれども、今日はさまざまな公共施設で便利に使えるようになりますというお話と合わせて利用上の注意事項などについてお話ししていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず改めて、公衆無線 LAN という言葉の意味ですけれども、文字通り公衆で使える、目に見えない無線で接続できるネットワークを指します。LAN っていうのは LAN、ローカルエリアネットワークの頭文字を取った、略ですね。限られた区域における情報通信といった意味になります。
はい、
また無線ルーターとか言いますけれども、このアンテナですね、いわゆるアンテナから発する電波の届く範囲内の同じネットワークに接続する通信技術のことを Wi-Fi と言います。
はい、
公共的なところ、例えば街中のカフェとかレストランとかホテルとか、誰もが利用できるネットワークは公衆無線 LAN ですね。
はい、
これに対して、ご家庭や会社内とか限定された方が使うものは単に無線 LAN。 もっと大雑把に言いますと、大手通信キャリアの電波で通信しているときはスマートフォンなどの画面右上にですね、 4G とか 3G といった表示がされますけれども、その電波を使わずにインターネットにつなげる仕組み、それが、無線 LAN になります。
はい、
扇を広げたようなマークですねが、表示されている状態ですね。で、そしてそれが、誰でも使えるものであれば公衆無線 LAN ということになります。
はい、わかりました。自宅など身の回りや出先で気軽に使えるのが無線 LAN ということなんですね。私も自宅でスマートフォンを Wi-Fi につないで SNS を見たり動画を楽しんだりしています。
はい、そうですね。ゲーム機器とかプリンターとかも、最近は無線 LAN に接続されている方もいらっしゃるでしょうし、最近はさらにその冷蔵庫とか電子レンジとかそういったものについても接続することができまして、
はい、
レシピの提案をしてくれるとか、暮らしを豊かにしてくれる大事な通信環境となってきてますね。コロナ禍での、テレワークを支えたのもこの Wi-Fi の技術と言えるでしょう。
はい、スマートフォンやタブレット端末などがここまで身近になったのもこの Wi-Fi の技術が支えてくれたからということなんですね。
そうですね。テレビを見たりとか、音楽を聴いたりする方法もこの Wi-Fi の技術で大きく変化してきましたよね。無線 LAN のメリットというのは、家庭では多くの場合通信量が無制限となってますから、スマートフォンで映画を見たりとかドラマを見たりとか、音楽を流し続けたりなど、大容量のデータを気兼ねなく使えるといったことですよね。
はい、
さてそんな便利な無線 LAN ですが、市ではこれまでも公衆無線 LAN 環境を整備して皆さんにご利用いただいてきましたけれども、より使いやすくするとともに、利用できる場所の拡充を現在進めております。
はい、公衆無線 LAN をより使いやすく使える場所も増やしてもらえるということなんですね。こちら詳しくお話しいただけますか。
はい、まずより使いやすくというお話ですけれども、現在本庁や支所、ビッグアリーナのロビーなどで使える公衆無線 LAN は、15分で一旦接続が途切れまして、1日最大4回まで接続が可能、つまり1日に最大60分までの利用となっています。
はい、
特定の方が回線を独占することなく、できるだけより多くの方に、必要最低限の時間で使っていただくためということですけれども、まあ、時間制限をなくしてより使いやすいものへと改修します。
はい。
そして拡充ですけれども、本庁や各支所では各階の主要な会議室へもアンテナを設置して、利用者がオンライン会議などに使えるようにいたします。
はい。
また飛騨高山町の博物館と道を挟んで向かいの町の体験交流館とか、篠宮町の篠宮公民館、倉山文化交流館、久久野の公民館とかのロビーや会議室等への設置を進めてまいります。
はい。時間を気にすることなく接続でき、利用できる場所が増えるということなんですね。
はい。
まだまだコロナウイルスの感染防止が求められる中で、オンライン会議のニーズが増えていますからね。こちらいつ頃から使えるようになるんでしょうか。
はい。現在各所で回線工事を進めておりまして、お使いいただけるようになるのは7月頃からを予定しております。
はい。ご家庭や身近な場所に公衆無線 LAN の接続環境のない市民の皆さんは非常にありがたいですし、また観光客の方々にとっても施設の利便性や魅力が高まることにつながりますよね。
そうですね。
SNS を使って地域の魅力的な情報を発信されやすくなるという効果も期待できますね。
そうですね。せっかく便利な環境を整えますので、多くの方々に知っていただくとともに、どんどんご利用いただければと思います。
はい。この利用が進むといいですよね。そのためにはまずそのような場所があるということを知っていただくということですね。場所をもう一度おさらいしてもらえますでしょうか。
はい。本庁、各支所、ビッグアリーナ、町の博物館、町の体験交流館、一宮の公民館、倉山文化交流館、久久野公民館のロビーや会議室など、計15の施設になります。今回お話しした整備を進める場所というのが、こちらになるんですけれども、高根支所につきましては建て替えを今後、予定してますので、その建て替えの際に整備を予定しております。
わかりました。それでは利用上の注意についても今日お話があるということですね。
はい。このように私たちの生活をとても便利にしてくれる無線 LAN ですけれども、ぜひ注意していただきたいことがあります。
どういったことでしょうか。
はい。セキュリティ対策になります。無線 LAN を使う上では一般的に3つの危険が隠れています。1つ目、悪意のある人がネットワークの中に入って ID やパスワード、クレジットカード番号などを入力していたとすれば、盗み見られてしまう危険性があります。
はい。
2つ目、悪意のある人がネットワークの中に入って接続された端末内のデータを盗んだり、書き換えたり、ウイルスを仕込んだりする危険性があります。
はい。
そして3つ目、悪意のある人に無線ルーターを乗っ取られることによってサイバー攻撃に協力、つまり犯罪に加担してしまう危険性があります。
はい。便利な反面、さまざまな危険があるため注意して利用する必要があるということですね。
そうですね。自宅などでのテレワークが多くなってきているため、家庭のネットワークを狙った犯罪というのが今非常に増えております。
はい。
家庭の無線 LAN を使用するときは、できるだけ複雑なパスワードを設定して利用すれば安全性が高まります。
はい。
そして公衆無線 LAN を使用する際も同様ですけれども、鍵付きのネットワークを利用した方が安全です。パスワードなしで入れる公衆無線 LAN というのは通信が暗号化されていないため、悪意のある人に通信を盗み見られたり、自分のスマートフォンやパソコンに入り込まれてしまう恐れがありますの。
はい。
接続場所や利用状況などからさまざまな運用が今なされておりますけれども、鍵がないネットワークでは十分注意して利用されるといいですね。
わかりました。こちら気をつけて利用したいですね。
はい。自分の身は自分で守るが基本ですね。
わかりました。では最後に本日お話しいただいた内容についてお問い合わせ先をお願いします。
はい。高山市行政経営課電話、0577-35-3040 になります。
繰り返しお伝えします。高山市行政経営課電話0577-35-3040です。今日は高山市行政経営課デジタル推進担当官の山田正彦さんに、公共施設における公衆無線 LAN の拡充をテーマにお話しいただきました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、 シティガイド高山のコーナーでした。